おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
池澤夏樹さんの春を恨んだりはしないをテクストに語っております。この方のその震災と原発をめぐる著作なんでありますが、切々と条理を込めて文章を書いてらっしゃるという、その池澤さんの静かな語りかけが胸に染み入るような文章で、あります、
はい。
その本の中の一章でありますが、昔原発というものがあったという章がありまして、これは原発というものを過去にしませんかという、まあ、池澤さんからの提案でありますけど、
はい、
これいいにつけ悪いにつけやっぱりぎくりとする文章でしてね、この方がなぜ原発を過去にしようと私は言うのかというのを条理を込めて語ってらっしゃるんですが、
はい、
こういうことなんですよ。ディーゼルエンジン、
うん、
これは24時間外から重油を供給し続けてやらなければ動きません、
はい、
ところが原子炉というのは年に一度の補給だけで熱を出し続ける、
うん、
池澤さんは実にうまいこと形容してらっしゃいますですね。原子力というものを、原子炉とは下り道を行く重い車である、
はい、
もう下り道を行く重い車ってのは分かりやすいですね。装置として必要なのは原子炉ではブレーキのみ、アクセルは必要ない、
はい、
恐ろしいことに無限の熱源を作ることができる。で、この熱源はですね、制御としては遮断のみの構造であると、原子炉は、何かちょっとこう異様なもの、原子力というのはちょっとこう日常の自然ではないと。この地球上で起こっていることは原子レベルの質量とエネルギーのやりとりである。原子力はその一つ下の原子核と素粒子の関わりでエネルギーを作る、
はい、
地球上で起こっていることは原子のレベル、それがこの地球上で起こっている理屈なんでありますが、原子力というのはその一つ下のレベルの原子核と素粒子のやり取りをエネルギーにしてしまうという、
はい、
そういう意味ではその原子力というのは地球上の自然とは呼べないと、
うん、
で、広島に投下された原爆のエネルギーはたった1キロのウラン、1キロですよ皆さん、1キロ、
うん、
このエネルギーを、TNT 火薬に換算すると1万6000トンいるんですって、
はい、
その量の差は7桁の違いがある、
う
ん、爆発でありながら関与の量の桁が違いすぎる。さらにもう一つ、もっと具体的にいきましょうね、かなさんね、
はい、
事故ばっか起こしてる飛行機はちょっと離れて37で行きましょう、うん、ボーイング777-37は、
はい、
160トンの燃料で1万7000キロ飛ぶことができる。その油が160トン、
はい、
これで1万7000キロを飛ぶことができる。これがですね、核燃料だと驚かないでくださいよ、10グラムでいいんです。
なあ、
10グラムで飛行機が1万7000キロ飛ぶことができるんです、うん、皆さんがお飲みになるコーヒーのちょっと甘めの砂糖の袋の分量ですな、
ね、
あれが4から5グラムですから、あれが2本です、うん、それで1万7000キロ飛ぶ。でも逆の意味で言うとそれくらい夢のエネルギーなんですね、
うん、
何せ桁が違いすぎるんですよね、
はい、
しかしもう本当に難しいのはどこかというと、これを安全に管理するためには炉を作るわけですな、うん、で、その炉というのは金属ナトリウムを長期にわたって安全確実着実に流す、その配管が必要となるんです、
はい、
原子炉に要求されるのはもう40年50年とんでもない、未来永劫にわたって絶対漏れないという、うん、その配管の材料を作らなければならない。絶対に漏れてはいけない容器を絶対に溶けてはいけない配管で作り上げなければならない。そこに扱いのその難しさがあるわけであります、
はい、
というわけでありまして、このあたりから 3.11 振り返っていこうというふうに思います。この続きまた明日のまな板の上で。